グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子どもと家庭のメール編集から選んだお話をお届けします。前回に続き、皆さんよくご存知の白雪姫をお届けします。その美しさを妬んだママ母のお妃に何度も命を狙われる白雪姫、かくまってくれる7人の小人たちに助けられ生きながらえますが、それを知ったお妃は怒りに震えます。白雪姫の運命はどうなるのでしょう。それでは白雪姫後半をお聞きください。悪いお妃はお城へ帰ると鏡の前へ行って聞きました。
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
すると鏡が答えました。
女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれども、いくつもの山を越えた七人の小人のところにいる白雪姫はあなたより千倍も美しい。
お妃はこれを聞くと仰天して、血がみんな頭に上ってしまいました。何しろ白雪姫がまたまた生き返ったことが分かったからです。お妃はあの娘を殺すにはどうしたものかとまた考えました。そして毒の櫛を作りました。それから変装してこの前とは全く別の貧しい女の姿になりました。お妃は出かけていって七つの山を越えて小人の家へ行き、戸口をたたいて言いました。
いい品を売りに来たよ、買わないかい？
白雪姫は窓から顔を出して言いました。
私は誰もうちの中へ入れてはいけないことになっているの。
けれども、年取った女は言いました。
まあ、この美しい櫛を見てごらん。
そして、毒の櫛を出して白雪姫に見せました。白雪姫はその櫛がすっかり気に入り、つい騙されて戸口を開けてやりました。白雪姫がその櫛を買うと、年取った女が言いました。
じゃあ、一つ私があんたの髪を櫛削ってあげよう。
白雪姫は少しも疑いません。年取った女は櫛を白雪姫の髪の毛深く刺しました。すると、たちまち毒が激しく効いて、白雪姫は倒れて死んでしまいました。
さあ、いつまでもそこで寝ててもらおう。
お妃はそう言って帰っていきました。ところが幸いなことに、間もなく夕方になって
7人の小人が家へ帰ってきました。そして白雪姫が床に倒れているのを見ると、小人たちはすぐにあの悪いお妃がまた白雪姫を殺そうとしたのだと思いました。そしてあちこち探して毒の櫛を見つけました。その櫛を抜き取ってやると、白雪姫は気がつき、今日の出来事を話して聞かせました。それを聞くと小人たちは用心深くするように、そして誰にも扉を開けてやらないようにともう一度注意しました。お妃はお城に着くと、また鏡の前へ行って言いました。
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
すると鏡が答えました。
女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれども、いくつもの山を越えた七人の小人のところにいる白雪姫はあなたより千倍も美しい。
この言葉を聞くと、お妃は怒りのために体を震わせて言いました。
白雪姫は何としても殺してやる、たとえ私の命にかけても。
それからお妃は誰も入ってこない秘密の寂しい小部屋へ入って、強い強い毒のリンゴを作りました。外から見るとそれは赤くてきれいなリンゴで、誰でもそのリンゴを見ると欲しくなるようなリンゴでした。けれども、一切れでもそれを食べようものならたちまち死んでしまうのです。リンゴが出来上がると、お妃は顔に色を塗り、お百姓の女に変装して、七つの山を越えて小人の家へ行き、扉を叩きました。白雪姫は窓から顔を出して言いました。
私は誰も入れてあげられないの、小人たちに禁じられているもので。
そうかい、欲しくなけりゃそれでいいんだよ、
とお百姓の女は答えました。
ただリンゴを全部片付けてしまいたくてね。ほれ、一つあんたにあげるよ。
いいえ、いりません、
と白雪姫は答えました。
私は何ももらってもいけないの。
おや、あんたはきっと毒でもありゃしないかと怖がってるんだね。あんたはこの赤い方を食べ、私が白い方を食べるから、
と年取ったお百姓の女が言いました。ところが、このリンゴはとても上手にできていて、赤い方にだけ毒が入っていたのです。白雪姫はこの美しいリンゴを見て食べてみたいと思いました。そしてお百姓のおばさんがリンゴを半分食べるのを見ると、もう我慢できなくなって手を伸ばしてリンゴを受け取りました。ところが、一口食べると床に倒れて死んでしまいました。これを見るとお妃が言いました。
今 度こそ誰にもお前を起こすことはできないぞ。
そしてお城へ帰り、鏡に尋ねました。
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
すると鏡がやっとこう答えました。
女王様、この国で一番美しいのはあなたです。
これでお妃の妬み心はやっと収まりました。なんとか一応は収まったのです。夕方になって小人たちが家へ帰ってみると、白雪姫が床に倒れていました。もう少しも息をしていません。死んでいます。小人たちは白雪姫を抱き上げて、何か毒のものがないかと探してみました。コルセットの紐も緩めてみました。髪の毛も串削ってみました。体を水とワインとで洗ってもみました。けれども何の役にも立ちません。かわいい白雪姫は死んでしまい、生き返りませんでした。小人たちは白雪姫を担架に乗せて、七人がみんなその担架にすがって泣きました。3日間というもの泣き続けました。それから小人たちは白雪姫を土に埋めようと思いました。けれどもまるで生きている人間のように生き生きとしていて、頬はまだ美しく赤いので、小人たちは言いました。
この人をあの黒い土の中に埋めることはとてもできない。
小人たちは外から白雪姫を見ることができるように、ガラスの棺を作らせ、白雪姫をその中に入れて、その上に金文字で名前と、そして王女であることを書きつけました。それから棺を山の上に担ぎ上げて、誰か一人がいつもそこに残って見張り番をすることにしました。動物たちもやってきて、白雪姫のために泣きました。まず最初にフクロウが来ました。それからカラスが来て、最後にハトが来ました。さて、白雪姫はそうやって長い長い間棺の中に横たわっていました。それでもちっとも腐らず、まるで生きて眠っているように見えました。いつまでたっても雪のように白く、血のように赤く、黒炭のように黒い髪をしていました。ある時、一人の王子が森の中へ迷い込み、一晩泊めてもらうため小人の小屋へやってきました。王子は山の上にある棺と、その中に寝ている白雪姫を見て、金文字でそこに書かれていることを読みました。そして小人たちに言いました。この棺を僕にくれないか？その代わり、あんたたちが欲しいものは何でもあげるから。けれども小人たちは答えました。
世の中のあらゆる金をくれたって、これをあげるわけにはいきません。
すると王子が言いました。それでは、棺を僕に贈り物にしてくれないか？僕は白雪姫を見ないではもう生きていかれない。僕は白雪姫を僕の最愛のものとして、あがめ、大切にします。王子がそう言うと、優しい小人たちは王子に同情して棺をくれました。それで王子は召使いたちの肩に棺を担がせて歩き始めました。すると召使いたちが藪に足を取られてよろめきました。その拍子に白雪姫が飲み込んでいた毒のリンゴの一切れが喉から飛び出しました。そして白雪姫は生き返り身を起こしました。白雪姫は言いました。
まあ、大変。私どこにいるのかしら。
けれども王子は大喜びして言いました。君は僕のそばにいるんだよ。そして白雪姫にこれまでのことを話して聞かせました。僕は世界中の何よりも君のことが好きだ。一緒に父の城に来てくれ。そして僕の妻になってくれ。白雪姫も王子のことが気に入って一緒に行き、結婚式がきらびやかに盛大に準備されました。結婚式のお祝いには白雪姫のママ母も招待されました。お妃は美しい着物を着ると鏡の前へ行って言いました。
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
すると鏡が答えました。
女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれども、若い女王は、あなたより千倍も美しい。
悪いお妃はこれを聞くと仰天して、とてもとても心配で口では言えないほど不安になりました。本当は結婚式なんかには行きたくなかったのですが、妬み心に駆られてどうしてもその若い女王を見たいと思いました。広間へ入ってみると、若い女王とは、あの白雪姫にほかならないことがわかり、驚きのあまり、動けなくなってしまいました。けれども、その時にはすでに、鉄の上履きが、炭火の上に置かれていて、それが真っ赤になると広場に運び込まれました。そして悪いお妃は真っ赤に焼けた上履きを履かされ、それを履いて踊らされました。お妃の足はひどく火傷をしましたが、倒れて死ぬまでダンスをやめることは許されませんでした。いかがでしたか？2回にわたってお届けしてきました白雪姫。
絵本や映画でご覧になってきたストーリーとは少し違ったところもあったのではないでしょうか。いろんな戒めというようなところもありましたし、ちょっと怖くなってしまうようなストーリーの展開もありましたね。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から白雪姫をお届けしました。次回はどんなお話になるでしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。